やってまいりましたねー。
もわ。
2021年ももう最後ですよ。
もわ。
まあ、その、我々ね、2021年といえば、あれですよ。あの、もう。
どれです?
リモート収録に切り替わって。
そうですね。
もうその、今までね、そのアルファのスタジオで撮らせていただいてたっていうスタイルから。
はい。
まあそのね、コロナの問題で、まあできなくなって。で、自宅でリモートで収録するっていう形になって、ね、まあ、いろいろね、あの、パソコン買ったりとか、うん、マイク購入したりとかして、いろいろね、環境調整しながらやらせていただいてきましたけれども、
うん、
まあ、それが大体固まって、
はい、
1年間、まるまるリモート収録のみでの配信でやらせていただきましたけれども、
うん、そうですね。
いかがでしたか?
まあ、移動時間の方がだいぶ楽になりましたなっていうのはありますけども。
はいはいはいはい。
うん、
まあ、たっさんの場合、寝ずにやってたしな。
まあね。
今まで。
ああ。
俺もう寝ずにね、次の日朝何か行動するの無理だよ。
うん、そうかい。
まあもともと仕事が朝だからってのもあるんだけど、うん、俺の場合はね。
ああ、そうね。
まあっていうのもあったりするから、うん、生活のサイクルがやっぱさすがにね、
うん、
その時のその日だけ、ちょっと一睡もできないで仕事してもらうことになるけど、みたいな、ちょっとさすがに無理になっちゃったね。
ああ、そっか。
昔若い頃なんてさ、役者の仕事なんてさ、うん、時間なんてまばらじゃんか。
そうだよ。
だから朝一始発に行ってギリギリ間に合うようなところに行ってさ、
うん、
で待って、で撮影自体が始まるのが夜でさ、みたいな。
ね、もうほぼほぼ待ちですよ。
っていう状態のもうさ、現場とかなんて結構いろいろ行ってきましたけど。
ですな。
今行ったらきついだろうね。
今言ったら寝た、待ってる間寝てんじゃないか。
あ、まあ、それで起こしてくれるならいいんじゃない?
いやいや起こしてくれればね。
くれない可能性もあるかもしれないけども、ただいに。
終わりましたよ。うん、
まあ、っていうね、我々のね、経験も踏まえてですけれども、はい、まあ、ただ俺の中での総括で言うと、うん、こんなに年末感のない年末も久々だなってのも思ってて。
あ、そう。
ずっとその収録形態も自宅だしさ、
うん、
なんつうかその、外に出るときも基本的にその、お芝居関係の仕事もまあ、しばらくできない状態が続いてましたから、
うんうんうん、
だから普通に仕事行ってとか。
うん。
まああとまあ自分の場合ちょっといろいろ別の仕事も始めたりしてるから、ってのもあったりして、結構いろいろ刺激的な毎日は送らせていただいてるなと思うんですけど。
そうね、う
ん。まあなんだけどやっぱりその、あ、もう終わるんだっていう感覚であるのは、まあ正直事実として感覚がある。
うんうんうんうん、なるほど。
でもね、変わらず2022年もね、やらせていただければなと思ってますので ね、ぜひ皆様も変わらずご支援いただければなと、個人的には思っております。ね、
はい、よろしくお願いいたします。
ということで、
はい、
年末ということで、うん、今回読むお便りは、2022年の挑戦タイトルになるかもしれません。
ですね。
はい、ということでお便り紹介しましょう。
はい、こちらお名前、シーニャンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴させていただいております。今回はプレイ日数がいつもより長いということもあり、ぜひやっていただきたいゲームがあり、お便りいたしました。そのゲームは、スレイザスパイアという名前で、一言で言うとデッキ構築型ローグライクのカードゲームです。簡単に内容に触れますと、毎ターン攻撃、防御カードを引いて相手の行動を見据えて戦うものになります。これまで数多く、スレイザースパイアフォロワーのゲームが生み出されるほど魅力あふれる作品です。ワンプレイも短いですし、プレイ環境もスチームから現行ハード、スマホと様々あります。難易度的には中林ルール適用してしまうとやばいやつに該当してしまう可能性もありますが、お許しください。長文で申し訳ございません。これからも楽しい配信楽しみにしております。と。
はい。
いうことでございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、シニアンさんね、ツイッターの方でも我々フォローしていただいてまして、はいまあ、ツイッターで拝見しましたけれども、はいうん、ポッドキャスト関連にメッセージを送るのはどうやら初めてだったっぽくて。
おやおや、お初。
はい、その中で ね、勇気を出して我々の番組に、
ね、ここが初ですか。
はい、で、リクエストをお送りいただいた上で、それを送ってしまうとやべえやつに認定されるかもしれないという、ね、不安を交えながらのね。
この文言が一番怖いよな。うんうん、
ということで、これは10号ですか、
はい、いや、わかんないですね。内容次第でございますけどもね。
はい、ということで、今、それに関しては、うん保留ということで。
保留ということでね。
で、実際もしこれはね、はい、ダイスの中に今回入りますけれども、
ああ言えます
けどね、もし決まって、我々が実際やってみて、うん、シニアさん、
ね、
残念ながら、
残念な、前回誉れって言ったっけあれなんなの どっちなのこれ
誉れなのか、
うん、
かどうかは我々が決めることではないから。
ああ、そっか、受ける側だな。
そう。が、どういう風に判断されるかっていうのは、ちょっとその時点で判断させていただければなと思います。
そっか。
まあ、あくまでこれはダイスで決まったら、またね、話が変わりますので。
そうですね。
まずそれをお楽しみにしていただければなと思います。
思います。3、2、
1。テレビゲームの中林 この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして中島貴文です。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしの感想などを話していこうという番組でございます。
2021年最後166号店はこちらのソフトをご紹介します。
キャリオン、
ポーランドが生んだインディーゲームです。最後までお楽しみください。
今年もありがとうございました。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
今回取り上げるキャリオン。
うん、
まあ、最初にも話しましたけど、ポーランドのチームが作ったインディーゲームなんだけど、
うんうん、
インディーゲームっていう言葉が、まあ、だいぶ定着してきまして。
そうですね。
逆を言えば、今まで我々がやってきたゲームって、ずっとやっぱその、大企業がさ、
はい、
こういう大、その一大作品を作りますみたいな感じで、
うん、
制作したものが、うん、まあ、パッケージで売られるみたいな状態だったのが、だいぶ変わりまして、ダウンロードでね、普通にパッケージを買うよりだいぶ安く購入した上でプレイができるみたいな状況にもなってきましたけれども、はい、俺なんか今の状況が、ファミコンの時代を若干思い出してる節もあるのよ。
ほうほうほうほう。
小さい時ってさ、
はい、
なんかそのメーカーとかで選んで買ってなかったじゃない。
買ってないね。
自分が買ってるゲームって。だからパッケージで見て面白そうだとかさ、
うん、
で選んでたと思うんだけど、
うんうん、
結構そのお小遣いで貯めて、その中で何ヶ月間で貯まったお小遣いの中で自分のやりたいソフトを買いに行くみたいなスタイルだったじゃない、
うんうんうんうん、
ゲーム屋さんに行って。
そうね。
なんだけど、そのゲームって結局誰が作ったかもよくわからないし、
うん、
でも実際やってみたら自分の思ってたゲームと全然違うみたいな状況もあったりしたけど、
そうな。
まあそれは今ね、あの YouTube とかでトレーラー見れたりするから、うん、だいぶそういうのはなくなったとは思うんだけど、
うんうん、
なんかそういう中でそのある中でたくさんあるタイトルの中から自分がやりたいなって思ったゲームをやれるっていう環境になってるじゃない。
ああ、そうね。
っていうのでいくと、なんかファミコン自体のなんかその、うん、これ面白そうだなっていう自分の触手が伸びた作品を遊べてるなっていう感もあるわけ。
ほうほうほうほう。
中林の場合はね、決まったゲームをやるっていう感じで皆様からのご紹介をいただいた上でやらせていただいてるところもあるんですけれども。
そうですな。
なんか、今できてる場合って、特に Xbox 持ってる人たちってゲームパス使ってさ、定額でいろんなゲームできるようになったじゃない？
そっかそっか。
っていうのを見ていくと、
うん、
なんかそういうので自分がやりたいゲームをもう選べる時代なんだなってのもあるわけ。
なるほどね。
限られた予算内でとかじゃなくてさ。
うんうんうん。
うん、なんかそういうのを見たときに、なんか俺はなんか今の環境をすごい面白いなって思う。
そうな。
うん。
うん、
でもやっぱ前俺だから初めて中ベースでやったインディーゲームってドックス物語だったけど、その時は無料でできるしっていう。
そうな。
だからそうなるとやっぱ安かろう悪かろうっていうイメージはどうしても拭えなかったって話をしてたんだけど、
うんうん、
まあそのイメージもだいぶ ね、もうなくなってきまして、
うん、
今逆に言えばね、そのみんなで今こういうインディーゲームやってるんだみたいな感じで共有しながらやれるみたいな環境もあったりするでしょうし。
そうね。
まあなんか面白い環境になってるなっていうのは、うん、キャリオンやっててちょっと改めて思ってます。
おー、なるほど。
はい。うん、ということで、はい、キャリオン今回、まあ後にね、
うん、
レビューとレポート紹介したいと思うんですけれども、
はいはい、
その前に、
うん、
2022年の一発目のゲームはね、
はい、
たくさんのリクエスト届いてますので、ちょっと代表してお一人だけご紹介しましょう。ね
はいうん、代表者発表いたします。はい、こちらお名前ラッテさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タサンカジーさんこんにちは、
はい。
今年最後の配信、そして長期インターバルからの新年第一発を見据えて気合の入ったリクエストがたくさん届いているとお見受けします。
うん、
私もせっかくなら良いリクエストをしたいと過去を振り返ると、ソウルシリーズにエスコンと同シリーズの作品を割と多く送り採用いただいているので、多少はひねった方がいいのかと考えた次第、
うん、
ということで今回こそダークソウル3をリクエストいたします。考えましたがやっぱりこれでしたね。みんな送ってるでしょうし、いいよね。
いいよね。いやそれはね、うん、ということでね、はい、ラッテさん改め、ね、やべえやつ5号さん、
さんね、
まああくまでこれは言いましたけど、うん、代表
です。
代表者ラッテさんです、
はいはい。
今回、その2022年初のソフトのね、うん、リクエストを大募集中っていうのをツイッターで結構大々的にやらせてもらったんです。
はい。
ね、あの、ラッテさん以外にも、うん、まあ、あのね、ダークソウル大好き、しば漬けさんっていうね。
初代やべえやつですよ。
初代やべえやつ。とか、あとあの、ミソラさんからも来たりね。
そうですね、来ましたね。
しば漬けさんの意見を聞いて、
はい。
あの、イソラさんからも来
た、
はい、
来ましたね。
あの、指で数えられる人数ではあるけれども、どんだけダークソウルやってほしいんだよ、うん、みんなっていう。
そうね、リクエストの半分がダークソウル3っていう。
まあ、ということで、まあ、これはまあ、あの、候補に入れないわけにはいかないと。
はい、
う
ん、まあ、いかんと。
ということで、うん、今回、ダークソウル3はダイスに入っております。はい、ます。まあ、その他にも、もちろんね、うん、他にもいただいてたタイトル、まあ、もちろんね、最初に紹介したシーニアさんも含め、
はい、
二人の不安さんからも来てます。ね、
うん、
他にも多数の方から、たくさんリクエストいただいてますので、はい、その中から、一つのゲームを2022年一発目紹介したいと思いますので、
はい、
今までね、ただエンディングだけで紹介しましたんで、今回、うん、その中の5個の候補、ここで、紹介しちゃいましょう、
はい。紹介いたします。いきます。うん、まずは先ほど紹介したダークソウル3。
うん、
で、スレイザースパイア。
うん、
ここから先ちょっとね、リクエスト来てましたけど読めておりませんが。
うん、
テラリア。
うん、
ペルソナ2、罪と罰。
お、お、お、お。
はい。とあと、武神となっております。
数々のやべえやつも、やべえ、やべくねえ人からもたくさんいただいておりますけど。
いただいております。はい、
で、かつ、うん、これダイスで決まりますって言ったけど、番組内では今回ね、ダイス今まで振ったところお聞かせしてなかったので、
うん、
今ここでたっさりダイス振ってもらいます。
振ります。
はい。で、振って出た名の候補はエンディングにご紹介しますので、ここでガチで決まりますので、はい、ということで、たっさん、お楽しみの時間ですよ。
振りたくねえな、これ。よし。行くよ。
あよ。さあ。
はい。
出た目は、一体何だったのかは、
でしょうかと。
本当に、2021年最後の、エンディングを、お楽しみに、う
ん、はい、テレビゲームの中林。
2020年7月23日に発売されたキャリオンは、マイクロソフトのサブスクリプションサービス、Xbox ゲームパスを通じて、約1週間で数十万人がプレイした記録が残されており、横スクロールで成長要素のある探索アクションということで、メトロイドバニアにも類される個性が光る作品で、現在では Xbox の他に、Nintendo Switch、Steam で購入できる作品となっております。ゲーム開始と同時に、培養器のようなケースをパリンと割って登場する赤黒いアメーバ状の怪物が、なんと本作の主人公で、プレイヤーはなぜ怪物を操作しているのか、そして目的もわからないまま研究所を探索することとなります。操作キャラクターがクリーチャーである点から、今作をリバースホラーと呼称されており、他に類を見ない味わいのある要素がふんだんに盛り込まれております。目的がわからないままゴールを目指すプレイヤーは、人型ではない軟体生物のような外見で、アナログスティックで任意の方向を定めて触手を伸ばして物を掴んだり、道中手に入る特殊能力を使って敵を遠くから拘束したりなどが可能で、同様の理由で移動できる場所は通路だけにとどまらず、通気ダクトや水路のような細い場所にも潜り込むことができたりと、ホラーに馴染みのある方であれば、モンスターに襲われる際に見ることができる動きを自分で操作する感覚で遊ぶゲームかもしれません。ホラー作品に見る人間よりも強い力持ち。襲われたら一切抵抗できない能力を持ったモンスターになって大暴れするゲームというイメージを持ったかもしれません。実際ゲーム内では扉を破壊したり自動販売機を持ち上げて投げつけたりもできますが、打って変わって耐久力の面は貧弱の一言であり、敵の人間と対峙した場合は、拳銃や兵器で応戦してきます。数発被弾してしまうだけでやられてしまうこともしばしばで、正面から戦う、または複数人に囲まれたら秒殺されたりと、強いのか弱いのかよくわからない、グロテスクな生物に少し愛着も湧くかもしれません。そして、メトロイドバニアに欠かせない成長要素がキャラクターグラフィックにしっかりと表現されており、成長していくごとに大きくなったり、人間の口みたいなものが全身に追加されたりと、おどろおどろしく進化していく様が見られたりもします。 昨今見るドット絵で表現された過激なアクションではありますが、怪物が主人公という設定を最大限使い、非常に軽快なアクションが味わえる作品、キャリオンは試行錯誤も楽しい程よい難易度の作品となります。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
正直な話をすると、
ニョロニョロ、
結構俺時間に余裕持ってやらせてもらったんですね今回。
ニュルニュル。
まあ、あなた今クリーチャーになってるな。今はようやくわかりましたけれども。
あ、そうですか。
実際やってみて、なんか創作映画だいぶ個性的だなっていうのはあった。
うん、そうね。
でもね、実際やってみて総括してみると、うん、なんかすごいやりやすいゲームだなってまとまってるのが今のところ思ってることなんですよ。
なるほどなるほど。
実際問題たくさんすぐ終わった。でさ、トロコンまでやったじゃないか。
そうですな。
今までやってきたゲームと比べて今回のキャリオンに関して、はい、うん、なんか思ってることとかあります？
思っていることですか。最初にゲーム開始前に抱いていたイメージとはだいぶ違ったなっていうのが一番でかいかな。
はいはいはいはい、
うん。見た目がね、なんかすごいうねうねうねうねしててさ、うん、結構動きとか二分目なのかなと思ってたのよ。
うん。
すごいスピーディーじゃない？
そうだね。
ものすごい速かったからさ、移動が。
うん、
うん、っていうのもあるし、あと何だったっけな、あと見た目に反して非常に弱っちいから、
うん、まあそうだね。
もうちょっとなんだろうね、道行く人々を投げ払っていくタイプなのかなと思ってたから。
まあでもあのさ、うん、見た目のクリーチャーで言ったらさ、うん、もう自分がさ、その通路をパーって横切っていった時に人間いたらさ、
うん、
まあその人間をバッタバッタとなぎ倒してさ、ね、うん、次に行くみたいなさ、
ね、
感じの要素を多分みんなイメージされると思うんですよ、うん、まあっていうのもあるんだけど、まあ実際操作の方法はチュートリアル的に遊べるところもあったりするから、うん、そんなに困らなかったんだけど、
そうそう、
まあなんかその触手を伸ばして、うん、自分に取り込むために、まあその人間、研究所にいる人間をまあ食べるとか、
うん、
まあ結構えぐい表現とか結構あるんですけれども、
そうですね、
まあそのホラー的なというかモンスターパニック系っていうのかな、
うん、
映画で言うと、うん、まあその類の表現を実際にゲームで体験できるっていう解釈だと思っていただければ大体大丈夫だと思うんですけれども。
そうね。それのモンスター側をやっていると。
そうそうそう。うん、まあなんだけど、そのモンスターはなぜか拳銃とかで撃たれると、なんかすぐ痛い痛いって言って。
ね。だんだんちっちゃくなっていくっていうね。
そうそうそうそうそう。
どんどん弱っていく。
っていうのを、やっていくから、うん、そのなんかゲーム的にも、だからその何、ただただ大暴れして終わる感じの無双できるタイプのゲームでもないわけよ。
ね。ところどころは頭使ってね。
うん。
人がいっぱいいるからどうやって誘導して一人ずつ始末していくかとか考えてね。
うん。のもあったりするから、うん、なんか実際ゲームとしてのアクション性の楽しみもあったりするんだけど、
うん、
その横スクロールのゲームにあるそのジャンプのボタンとか基本的にキャリオン存在しなくてさ、
うんうん、
そのスティック使って普通になんか縦横無尽に動けるようになってるじゃない？
そうね、触手で掴めるところはもうどこにも移動できるっていうね。
そうそうそうそう、うん、だからその通路じゃなくても、だから排気ダクトの方に行ったりとかっていうね、描写もあったりするし、
うん、
だからその目の前に拳銃を構えて立っている人間は撃たれたらこっちがすごい痛い思いをするから、
うん、
裏に回ってね、倒すみたいなのもあったりするしとかっていう、ね、
前もってなんだろう、どっか遠くの方でうなり声を上げておくとそっち警戒するから、
うん、
後ろ側に回り込んでとかね。
そうそうそう、うん、だから実際なんかそのホラー映画を見ている感覚とはちょっと別に、うん、ホラー演出を自分で演出できるっていう楽しみ方もあると思うの。
ああそうね、
っていう感じの楽しみ方もできるなっていうのも一つあるんだけど、
うん、
このゲームやってて俺なんか、その、キャリオンにだけ思ったわけではないんだけど、なんというか、すげえ親切なゲーム増えたなっていうのも結構前々から思ったりしてるのよ。
あ、それはあるね。
その、ドラゴンの島前回やったじゃないですか。うん、もうあれはだからナレーションでよ、そのね、安本兄貴の、ナレーションでいろいろ説明してくれるっていうゲーム的な要素もあるんだけれども、うんうん、説明書を読むっていう、そもそもその行動を取らないがゆえに、
うん、
ゲーム内で基本的に大体全ての操作関連の説明って終わるんだよね。
そうね。
まあもうそれがもう普通になってだいぶ経つと思うんだけど、うん、なんかやっぱその、飲み込めてないわけじゃないんだけど、なんかその説明書を読んでたっていうプロセスをなくしてしまっている今と、
うん、
やってた時と、やっぱそもそもゲームの向き合い方が違うなっていうのを正直思ってて。
ああ、今はそんな感じなんだろうな。
まあ、なんかそれがダメだっつってるわけじゃなくて、むしろそれすごい親切だと思うんだけど、うん。なんだけど、そのなんか、必要のない操作とかが生まれてしまってるゲームも正直あったりするじゃない。
はいはいはいはい。
キャリオンに関してはそんなことなかったけど、ものによってこういうアイテムがあって、このアイテムを使えば攻略楽になるんですよ。っていう感じで用意されてるんだけど、別に使わなくてもいいじゃないみたいな、
うんうんうん。
俺逆になんか自分の中でシンプルに操作できるものだけを使ってしまう節があって。
ああ、なるほどね。
その要は回数の決まっている行動は基本的にそのギリギリまで使わないとかさ。
うんうんうんうん。
だからあれだよね、よく言われてるエリクサー病って言われてるやつなんだけど。
そうね。
そう、みたいな感じに、結構俺その辺のね、やつにかかってるんだよ。
わかるわかる。
そう。っていう感じで、だから、それを使わなくてもクリアできてしまった時に、うん、あ、これって難易度簡単だったのかなって思ってしまうところもあったりするのよ。
なるほどね。
キャリオンに関してはそういう意味で言うと、すべての操作を使わないと先に進めなかったりするから、パズル要素みたいなのがあったりするからね。
全部使わざるを得ないからね。
そう、っていう感じで、うん、だからその、ゲーム内でできることは多分、一回自分でやってみたら大体のものは理解できた上で全部の操作が遊べるみたいな感じで、
そう
だね、うん、すげえ丁寧なゲームだなっていうのも思ったのもありました。
うん、うん、うん。
まあっていう感じで、だから、でも実際遊ぶ分には本当ね、まあ結構安価でできますし。
ね。
で、ニンテンドースイッチがあれば、普通にコンシューマーでもできたりしますし、うん、大変親切なゲームだなとも思ってます。
はい。
まあただその、ホラーとかゴア表現苦手な人はちょっと難しいかもしれないけれども、
うん、
ちょっとそういう感じで、ちょっと気になるなと思った方、ちょっとスリルを味わってみて、スリル演出したいなって思ってる方は、ぜひ、こんな感じでね、我々が楽しんだように楽しめると思いますので、ぜひ楽しんでいただきたいなと、個人的には思っております。
テレビゲームの中林。
キャリオンを開発したインディーメーカーフォビアゲームスタジオはポーランドのチームで、デボルバーデジタルとの販売契約のもと各ローカライズがなされ、世界でプレイができる作品となっております。フォビアゲームスタジオについての情報は未だ少なく、今作が発売1週間程度で数十万人のプレイヤーの興味を引いたかは、Xbox ゲームパスによる定額で複数のゲームが遊べる環境も大きくあったかと思います。それとは別に、販売契約前の段階で開発中の画像を Twitter に公開したことで、一部のユーザーが注目していたこと。そしてフォビアゲームスタジオが手掛けた前作に、ブッチャーというタイトルがあり、ゲームとしての評価が高く、前評判は高かったと推測されております。ブッチャーもドットで表現された 2D スクロールのラン&ガンであり、非常に軽快なアクションを楽しむことができます。さて、今作のリリース後、各ゲーム関連のメディアはキャリオンについて一言で形容できない総論を述べており、メトロイドバニアを基準にポイント&クリックの要素があると説明したレビューは、またメトロイドバニアと塊魂の融合だとレビューした方もいたり、キャリオン自体非常に個性的な作品であることが読み取れます。そのためか、レビュアーの間では賛否両論あったそうで、今作はプレイヤーが操作するクリーチャーのごとく非常に荒々しく、つかみどころのない集合体なのかもしれません。ホラー独特の表現をドットで限りなく鮮明にかつ滑らかに描写している点、キャラクターの能力にのっとったマップメイキングの緻密さなど、世界観の設定においてはどこも高く評価しており、パズルのような謎解き要素と敵を倒したことで取り込める生体エネルギーでプレイヤーが大きくなっていく点。逆に大きくなったがゆえに操作に不便が生まれてしまい、泣く泣く生体エネルギーを切り離す必要があったりと、設定に不備のない個性的なアクション性は新鮮で、かつ爽快感も味わえるとレビューされております。逆に賛否が分かれてしまった点については、ストーリーを語らないナラティブ性とホラー要素に求められるハードコアな世界観とは打って変わり、ゲーム初心者でも壁に当たることが少ない親切な難易度であった点で分かれており、総合した個人的な分析を述べさせていただくと、ハードコア要素をゲーム初心者含め 万人に楽しませたい思いを持って丁寧に作られた作品なのではないでしょうか。そんな非常に細かい作り込みが見て取れるキャリオン、一度触ってみることで初めて伝わる要素があります。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter、公式アカウントへのダイレクトメールもしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。ます。さてさて、2022年一発目のソフト、
はい、
こちらでございます。
はい、
ペルソナ2罪と罰。
あー、ちょ待ってくれ、はい、まあこれね、はい、リクエストいただいた方からのメッセージは、うん、
はい、
まあ次回のね、うん、一発目で紹介しようと思いますけれども、はい、今しれっと言ったけど罪と罰っつったね、う
ん、文言の中に入ってたんだもんだってそうやって書いてあったんですもの。
まあ私も確認しましたけれどもね。ということでね、今では知らない人はいないと言われるね、はい、ジャパニーズ RPG ペルソナシリーズ。
はい。
2はね、うん、今のその学園ジュブナイルとはちょっとまた違った味わいのあるね、
ね、
デザイン性の RPG となっておりますので、
う
ん、ぜひ皆さんそちらの方をね、やったことない方はぜひ調べてみていただきたいなと思っております。はい。ということで、2021年今回で、配信終了となりまして、
はい、
2022年一発目は、1月の13日の木曜日配信予定で、活動してまいりたいと思いますので、はい、ぜひそちらの方皆様、ご承知いただければと思います。ということで1ヶ月間空いてしまいましたけれども、うん、2021年皆様ね本当にお世話になりました。
ありがとうございました。
いや本年もね本当お世話になりましたね、うん、
ね。
2022年どのような年になるか正直まだね見えてないところたくさんあるんですけれども、
分かりませんけどね。
はい、うん、まあ我々はね変わらずに、
そうですね、
はい、2週間に一遍ポンと出てきて、うん、ハチのように刺して、
さっと触って、
さっと去っていく感じのスタイルをね、はい、続けていければなと個人的に思ってますので、うん、ぜひまた今後ともね、2022年年が変わっても変わらず皆様からのご支援いただければなと思っております。
よろしくお願いいたします。
ということで、167号店はペルソナ2でお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。